ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センター久保智美です。よろしくお願いいたします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは精神町の本箱プロジェクト岩谷玲子さん、片桐義明さんです。テーマは本がつなぐ地域の絆です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでまずですね、精神町の本箱プロジェクトということで、どんなことをされている団体なんでしょうか。
はい、精神っていうのは、上京区千本中田中里あたりにある精神学区という小さな小学校区で、行っているプロジェクトなんですけれども、去年令和3年度の上京まちづくり活動支援事業の補助を受けさせていただいて、町のみんなが本でつながるといいなという思いから、同じ町内で、一緒に図書ボランティア、私してるんですが、一緒に図書ボランティアをしている松島さんと、それと同じ町内アイデアマンの河原林さんっていうおじさんです。それともう一人、今日一緒に来させていただいております近所の片桐さんを巻き込んで、去年の10月の14日に各文庫一斉にオープンしたという、もうほんまにもう町の、活動です。
はい、はい、ありがとうございます。ということで、片桐さんは普段はなんかどんなことされてるんですか。
はい、普段はですね、北の天満宮天神さんのすぐ近くの北の商店街の中で、自転車店を経営しておりまして、そちらの方で、約13年間お店を出させて、地域の人たちに可愛がってもらってます。
はい、ありがとうございます。ということで、メンバーとしては、中心になっているのは 4人の方々っていうことですかね。
はい、はいはい、そうです。
なるほど。岩谷さんは学校の図書のボランティアもされているということだったんですが、は
い、
やはりもともと本はお好きでって感じなんですか。
いやいやいや、そんなことないんですよ。全然も
う
昔から本を読むっていう、本を触るっていうこと自体、もう週刊誌とか、ね、雑誌ぐらいしか触ったことがなくて、もう図書ボランティア募集っていう回覧板見て、はい、なんか小学校の図書室やったらなんか私が読める本もあるに違うかなっていうような、そんなもう好奇心旺盛の私がほいっと飛び込んで、今年で13年目になるんです。
そうなんですね。
はい、はい、そんなんで、
そうか、そういうこともあって、はい、その本箱プロジェクトっていうのに、はい、立ち上げられたきっかけというか、はい、思いってどんなところにあるんでしょうか。
そうですね、きっかけっていうのは、東山区の泉涌寺の方でもそういう活動をされているっていうのを新聞で見まして、でもうわ、これって私こんなんやりたいわと思って、でもすぐにそこに電話させていただいて、でちょっと見せてもらっていいですかみたいな感じで連絡させてもらって、で見に行かせてもらったんです。すっごいなんか素敵なことやってはるんで、これ絶対街中でもねできるかもしれないっていうことで、そして近くの片桐さんにまず声かけて、こんなんしたいんやけどどうやろうっていうことで言いに行ったんです。そしたら片桐さんは、
はい、もう見事にポジティブな、
そうですよ、ポジティブな嵐で、ね、そ
エネルギーに巻き込まれましてですねなんとか私自身もすごく本が好きなもので、ね、お店、自転車店をしながらも、いつか何かこういうような形で、本を介したコミュニティですね、なんかをできたらいいななんて思ってたところに、岩谷さんからお話いただいたので、わ、ぜひぜひ協力、ね、できることで協力したいですということで、その ね、勢いがまさかこんなにスピーディーにすごい
ですよね勢いで
トントン拍子とはこのことかと、ね、
すごい、いやいやいや、もうね、私思ったら絶対なんかやらへんかったら気が済まへんおばちゃんなんでね、ね、春にね、その東山区のを見て、でもその時にはそのあの支援事業の補助がもう受けられない期間が過ぎてるということで、うんうん、夏過ぎぐらいにそれがあるかもしれないっていう声を聞いて、役所行った時にあの今はちょっとまだないんですけどって言って、もうそれまでもううずうずうずうずしながらもうどんなしたらいいやろうとかって、どんな人巻き込もうっていう感じでずっとそれを温めてたもんで、バーンと爆発して、はい、もうそこ やりかけました、うん、
すごいですよね。だからまだ立ち上げられて半年、ま、今が2月なの で、半年ぐらいで、
そうです ね、う
ん、ね、いろんな新聞やこう、はい、メディアにも取り上げられてというところで、う
ん、ね、いやそれはね、もう片桐さんのおかげです、
そうなんですね、
はい、
こういろいろ宣伝というか広報を、ね、うん、広げていってくださってるってことですかね。
そうですね、あの松島さんが実はあの図書ボランティアの方でも、あ、はい、あのいろいろあのポップを作ってくれたり、はい、飾り付けの手伝い、それからあのポスター作ってくれるのかをもうほんまにすごく上手にやってくれはるんで、はい、私はもう全然そんなんできひんし、松島さんやってくれへんって言って言ったらいやそれ面白そうっていう、やっぱり興味持ってくれはったことがね、とっても大きなことやと思うんです。うん、でもだから広報のことは松島さんにも全部お任せっていうことでお願いしてます。
それぞれいろいろ役割分担がありながらというところで、
は
い
は
い、
そうなんですよね。
はい、本箱プロジェクトってもうちょっとこうね、あの聞いただけでちょっとわからない方もいらっしゃると思うので、うん、本箱をどっかに置くとか、はい、そういうことなんですか。
そうなんです。家の軒先とかジャムジャムさん、っていう、片桐さんのとこは、はい、そこの自転車屋さんのお店の横丁にちょこんと置いてくれてはるんです。もうどんなあの形でもいいんでっていうことで、本箱をあの本を入れられたらそれでいいっていうことで、はい、そんな感じであの各お家の前、うちの家なんかはあの家の前にポンと出すっていうのが、雨の日とか雨降りそうな時は屋根のあるところ、いや今日は大丈夫やって思ったら前の方に出しまして、うん、あの家 の土地ですよ、あの道の上には出さない、うん、あのそんな感じで、そう通りがかりの人にそれを見てもらったり手に取ってもらったりということで、まあ、今は寒いですけどもね、また春になったら椅子とかを置いたりなんかして ね、そこで読んでもらってもいいなっていうふうに、はい、考えてます。
なるほど。じゃあ本箱と本があって、はい、あれば、まあ、置くスペースがあれば、
そうなんです、
誰でもできちゃうということなんですね。
できちゃうんですよね。
すごいですよね、はい、
家には眠ってるじゃないですか。
そうですよね、
なんかほかせへんけど、うん、読まへんしみたいな感じでね、うんうん、だからそういう風なものをこう出してもらうっていう、うん、そんな感じです。
その本は借りたりもできるんですか。
借りれるんです。
そうなんですね、
はい、もうね、あの各その本箱さん、あの好きなように運営してもらってるんですけれども、うん、あの貸し出し帳をまず作ってもらって、であの、まあ、借りた日とか書いたりなんかするのもフリーであの好きなように書いてもらってはるところなんかが あったりで、ちゃんとこうきっちりとしてはるところもあるんですけど、もう運営いつ出すかとかっていうのはもう全部あの本箱さんにお任せで、で借りてもらったり読んでもらったり、あのそこで読んでもらったりっていうような、そういう風な活動なんです。
そうなんですね、
誰でもできる活動やと思うんですけどね。
私も実際ちょっとこう見せてもらったらこう、ね、貸し出しノートで借りた人とこう文庫主さんとのなんか文通みたいなこうやり取りとかもあって、あめっちゃほっこりするなと思って
そうですね、
この文庫って今どれぐらい数はあるんでしょうか。
いくつでしたっけね。
今始めた時は
8つでしたっけね、
はい、
はい、で、
から始めて、
そうですね、2つほど増えたんですね、
はい、
はい、だから今現在
10個
ですかね。
10分校ですね、10分校、ね、ジャムジャムさん、の片桐さんのお店でも文庫置いてはるということですね。
そうですね、お店で、あの割に商店街の中にあるお店なので、結構人通りはあって、ね、興味を持った人たちなんかが話しかけてくれはるっていうような、ね、でそこで、やり取りコミュニケーションが発生するっていうのが一つのまあ目的でもあるので、
そうなんです、はい、結構こう呼んでこうなんか手に取らはる方とかもいらっしゃる多いです。
そうですね、あの実際まあまあなかなかあの借りるっていうところまでは、ね、あれなんですが、でもそれを通してその自分の、ね、読んだおすすめの本であったりとか、ね、どういう作家さんのが面白いようなっていうような話をずっと、ね、あのまあまあ仕事しながらではあるんですが、そういうようなコミュニケーションも楽
しい、ね、会話のきっかけになりますよね。
そうですね、はい、
ありがとうございます、はい、じゃあちょっとまたぜひ後半で他にどんな、ね、文庫があるのかなどもですね、はい、ご紹介していただければ嬉しいなというふうに思っております、
はい、
ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。岩谷さんのチョイスですね、はい、お願いします。
はい、渚優子さんの京都慕情。
本日のゲストは精神町の本箱プロジェクト、岩谷玲子さん、片桐義明さんです。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで今現在、本箱の文庫主さんがこう10箇所あるということだったんですけれども、はい、そのまあ1箇所が片桐さんがやられているジャムジャム文庫さん、
はい、
他にもあのいろいろな文庫さん特徴あると思うんですけれども、はい、もしよろしければいくつ か, なんかこう特徴的な、はい、
特徴、
はい、ご紹介いただければと思います。はい、
ね、なんやろね、老子文庫さん、
老子文庫さん、
老子、
はい、
あの京都のね、あの老子です。老子の奥にあるんですけれども、老子の奥なんでちょっと分かりにくいのでということで、老子の入り口のちょっと横のところにあのガレージがありまして、そこのところにあの何歩行ったら老子文庫ありますよとか、うん、前にあの立ったら音楽なったりという
びっくりしました、
なりました、そんな感じでいろいろとあのやってくれてはるんです。でもなかなか老子の中っていうのはね、みんなあの入りにくいらしくって、全然借りてくれやらへんねんって言って、まあ、言うてはりますけれども、頑張ってくれてはります、はい、であとはスマイル薬屋さん文庫、それはあの基本精神学っていうことなので、普通のお宅じゃなく、あの千本通りの商店街 の, あの、薬屋さんなんですけれども、もともと小学校に関わってはるお母さんとお父さんがおられるということで、そういう私 の, あ の, そのつながりっていうことであのお誘いしさせていただいたら、もうとってもなんかあの気に入ってくださって、はい、あのやってくださってます。の割とその健康に関するものとかそういう風なものが置いてあるので、あのいろんな方が、そこの娘さんもあのもう中学生の娘さんおられるんですけれども、あの小学校の時には本が大好きで、私のところによくあの図書館に借りに来られたりっていうことがあったので、いろんな本が置いてあります。であとは花文庫さんっていう、あの接骨院、千本中田樹里の接骨院の前に置いてあるんですが、その方もあの奥さんがあの運営してくださってるんですけれども、あの、図書ボランティアでポスターを書いてくださってる方なんで、とってもそのポップ作ったりしてすごくあの貸し借りなんかがあの多いところなんですけれども、なんか白間になんかあのこうあのしおりみたいなのが、ね、あの置いてあったり、誰かは置いてくれたはんねんって言って
そうなんです、
花
文庫さんがやってはるん
じゃなくて、はい、通りがかりとか借りた人がああの、はい、置いてくれたはったらしくて、でも誰が置いてはったんかは分からへんやけど、まあ、そのお得意のポップで ありがとうございましたみたいな感じでいろいろ書いてくださってるみたいで、はい、でもあの貸し出し帳も全然線引かずにもう一人一ページみたいな感じであの運営されてるみたいなんですけれども、すごくあのお料理本とかがよく出るって言って言わはるんですけど、やっぱり商店街であのおばちゃんたちがみんなね買い物のついでに見て、で、あ、今日はほんねたらお茄子のなんかしようかなとか、
いいですね、
それを見ながらあのお買い物してはるっていう感じで、とてもあの行き来が多いところにあるので、はい、あのにぎわってるみたいです。であとは学校前文庫さん、うん、学校の前なんです角の文庫さん、角なんです
そのまんまです。
年配の方がおばあのさしてくださってるんですけれども、毎日出したり入れたりするのがもうあの運動になるから、 でも学校前文庫さんなんかはもう出したり入れたりがなかなかしにくいのでっていうことでカーテンつけてペラッとこうめくったり下ろしたりしながら運営してくださってます。でうちはオリーブ文庫っていうんですが、オリーブ文庫は、オリーブの花木が4つほどありまして、まあそのシンボルツリーということでオリーブ文庫っていう名前つけてるんですが、ワゴンに乗せてでコロコロコロコロって前まで持ってきてっていう形で運営してるんですが、朝学校に毎日行ってるんで図書館行く前にコロコロコロっと7時45分ぐらいに出して、きっと大きな音するからね近所の人ああ7時45分やわと思って見てくれ、ね、思ってくれてはると思うんですが、で夕方はまた暗くなったら入れるっていう形で、この頃ちょっと忘れてたら主人が入れてくれたりしてるんですけれども、はいはい、そんな感じですね。それとあとはちょっと離れてるんですけれども、同じ学区で前にちょろっと声かけたら、いつからやんの、いつやんの、いつから出したらいいのって言ってくれたはる文庫さんもありまして、なかなか皆さん私のつながりということで本の好きな方とか学校とか子供に関わってた方をこうお誘いしたので、もうすぐに乗ってくれはって、うん、もう学校前文庫さんなんかはもう楽しいわっていうことで、そういう風な感じで皆さんね、それを日課にしてっていう風な感じで運営してくださってるのはとってもありがたいです。
それが今ね10カ所ということで、ね、またますます広がってね、熊のお話あと、はい、いきそうですけど、
そうですね、はい、片桐さんとこもね精神学区に家近所にあるんですけども、お家がね置けないっていうことでね、アンテナショップみたいな感じでちょっと学区は離れるんですけれども、運営してくださってるんで、
そうですね、はい、商店街の中で、学区が違っているので、なかなかね、そのエリア的に、ただね、子供さんが来てくれたりとかで、ちょっとラインナップが何かその小学生の子たち向けではなかったりとかする場合には岩谷さんに相談してね、
そうですね、
その小学生の子たちが興味あるような本を、はい、提供してもらったりとか、あとはお客さんでお話ししてたりすると、ね、すごい素敵な取り組みだということで、ぜひ私のところにも蔵書を、随分お家にいい本があるのでそれを寄付したいなんていうような話であったりとか、すごくその本を介して、なんだろう、コミュニケーションというのか、ね、お話をできるっていうのはすごくそれは魅力的な、ね、取り組みであると。
そうですよね、はい、なんかどうしてもこう、うん、捨てたくはないけどちょっともう読まへんけどっていう時にそういうところでこう別の人に手に取って読んでもらうとかなると、
そうですよね、
嬉しいですよ ね、そうですよね。
この間ね、ついこの間ですけどね、娘が去年春に嫁いだんですけども、はい、家の中に自分の部屋に残ってた本を持ってきてくれて、でこれ置いたらっていうことで置いてくれたんです。そしたらそれをね 2,3 日前にね、40代ぐらい の多分男性やろうなって思うんですけども、借りてくれたはって、でその借りてくれた反応を記載してあるのを娘が見て、いやこれ借りてくれたはるやん私の出した本っていう感じで、やっぱりね借りてくれはるのもすごく嬉しいみたいで、なんかいいなっていうふうに思ってます。
そうですよね、今だとこうなんか SNS とかでネットでもつながれるんですけど、めちゃめちゃ超ローカルにその本を返してノートでこうつながっていくっていうのは、
ね、
逆に新鮮かもしれないですよね。子供さんとかも借りたりされるんですか？
そうですね、時々私も各文庫さん買い物の途中にこう回ってみたりするんです。でノートをちょっと拝見したりすると、やっぱりこの子3年生の子やんとかね、この子中学校の先生あの子のお姉ちゃんやなっていうような、そんなお名前、別に本名書かないといけなくはないんですけどもね、でもやっぱり子供ですよね、ちゃんと自分の名前書くんです。そしたら、あの子やんかとかで って思わんところで借りてくれてたりっていうのをで知ってるけれども行ったことがないっていうので図書館の方に先生に OK いただいて文庫さんの地図をこの間出したんです。冬休みにね、はい、読んでもらえるとっていう形で校長先生に言ったら、ね、本のことやしなっていうことで OK いただいて地図を置いたら今日も朝、はい、2年生ぐらいの女の子がこれもらっていいですかって言ってオリーブ文庫知ってるって言ったらうん知ってるって言って言わへんけどやっぱりこう知ってるんですよねみんなね、うん、嬉しいです。うん、だからあの子たちが好きそうな本あるかなとかと思ってこういろいろ出してみたり変えてみたりするんですがなかなかハマらなくってね難しいですね本をねチョイスするのはね、うん、
でこうね、この地域的にもどうなのか結構そういう顔の見える関係性というか地域のつながりって結構強かったりするもんなんですか。
そうですよね片桐さん ね、 どうですか。
それは本当に感じますね。商店街で、ね、お商売させてもらってる時もお客さんとのその距離感っていうんですかやっぱり対面で、お話をしながらっていうのを大切にしているようなエリアだというふうに、はい、感じますね。
町内もそうですよね、うん、だって私がねちょっと声かけただけでね同じ町内で4人もが、ねね、グループになってこんなことができるっていうのは、うん、やっぱりねみんなのことが分かってないと、うん、私もその、ね、お町内に住ん嫁に来てから、うん、40、うん、年ですしねはい、
そうですよね、はい、そういう意味ではこれだけスピーディーにこう形ができたっていうのもあるしそういうつながりとかこういやおもろいなとおもろがってくれる人がこういろんなとこにいてはるのかなっていう ね、
うそうですね
印象がありますよ ね、
そうですね、はい、ありがたいことです、ね、
これからますますこう活動が広がる中で、はい、ぜひこの精神町の本箱プロジェクトさんにちょっと興味あるなとか、うん、もしくはひょっとするとこうちょっと本もしよかったらとかっていう時があった場合はどんな風に連絡取ったらいいんでしょうか。
そうですねそのさっき言ってた広報の方が、Facebook とインスタの方にインスタグラムの方にずっとアップしていただいたりしてるんです。で本箱の方にも、リフレットが置いてあったりするのでそれを持ってきて取りに来てもらう、まあ、近くじゃなかったらなかなか無理ですけれどもあとは Facebook とインスタで、精神町の本箱プロジェクトっていう風に検索していただいたらページに出てきますのでぜひそれフォローしていただくなりして、はい、コメントいただいたりっていうことで、はい、それで連絡していただいたらまたご紹介させていただいたりさせていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、まだ立ち上げて半年ぐらいというところではこれからこんなことしたいなとかいろいろこうね思いとか考えもあったりするのかなと思うんですがそのあたりをぜひ最後にお聞かせいただけますでしょうか。
はい、今ちょっと実は隣 の、 学区の方で一人やりたいっていう方がおられるんでその方は一応アンテナショップみたいな感じでやってみるっていうふうに言ってるんですが、まあ、そういうふうな方がおられたらそこを、まあ、中心にまた精神町の本箱プロジェクトっていう精神っていうのを今度そこの地域に変えて、まあ、仁和であったり、ね、上行で言ったら二条北学とか出水とかっていう風な感じでそこそこでもういろいろどこ歩いてても上行区何この本箱みたいな感じでそんな感じで上行区の方にずっと広がっていったらいいなっていう風に思ってます。
はい、ありがとうございます。本当に本箱と本と、まあ、貸し出しノートがあったら、ね、できるっていうようなところもね、うん、こうちょっとやってみようと思ったらちょっとこうアクションに ね、
そうですね
起こすことができるっていうのもねすごいいいところやなと思います。実は私精神町の本箱プロジェクトさんこの前年末お話お伺いさせてその様子をちょっとフェイスブックでこう本箱の様子とか写してあげたらめちゃくちゃ反応があって僕も元から興味あったんですとかっていう風に結構言ってくださる方いたんで、やっぱ結構皆さん関心度高いんやなという風に、はい、思ったりしました。
嬉しいです、ね、はい、
そう結構自分のなんだろう本箱を公にこう人目にさらすっていうのがすごい
恥ず
かしいんですがそれはでもそこを乗り越えればそれに反応してくれる方なんか同じ作家さんが好きの人との話が
ありますよね、
そうすごく、ね、広がるので話がすごいそこは楽しいですね、うん、なので ぜひぜひ皆さん興味持って、ね、あの参加してもらえればというところ
ですね。まずは借りてくださいですね。
そうですよね。そうですよね。ありがとうございます、はい、ということで、本日のゲストは精神町の本箱プロジェクト岩谷玲子さん、片桐義明さんでした。もしご活動、この本箱プロジェクトのご活動に興味関心を持たれましたら、 Facebook や Instagram で精神町の本箱プロジェクトと、検索をしていただいて、フォローしてコメントやメッセージなどを残していただければというふうに思っております。はい、では、本日のナビゲーターは京都 NPO センターの久保智美でした。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。